今日の遥かなショーも、スペシャルゲスト、ミキさんです。ミキさんはどなたかということを、まず、渡るさんから紹介していただきましょうか。渡るさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、今日は、推しアーティストのミキさんをお呼びしております。で、どういうつながりかっていうと、自分が学部生、青山学院大学時代の、ゼミの先輩で、その後ミキさん自身はその青学から、芸大の方に移られて油絵を専攻してて、今はなぜか和紙アーティストをされてるっていうことで、とても面白い経歴の方なので、ぜひお招きしたいということでお呼びしました。早速呼んでみましょう。ミキさん、こんにちは。
こんにちは。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、和紙アーティストやってます。自分で言うの恥ずかしいんですけど、竹山美希です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけど、その和紙アーティストっていうとね、何だろうっていう感じの印象を受けるんですけど、どんな活動を具体的にされてるんですか？
まあ、基本的には和紙を使って、まあ、美術作品を作ることが、まあ、私の今一番メインでやってることで、まあ、プラスアクセサリーだったりとか、あとは雑貨類ですねとかをもう和紙で全部作って活動をしています。
面白いですね。和紙で小物を作ってそれを売ってるってことなんですか？
そうですね、はい、
あとちぎり絵とかのワークショップもしてるって伺ったんですけど、
はい、はい、そうですね。なんかまあ、自分が作るだけではなくて、こう実際にこう和紙に触れて物を作ったりとか、和紙跡だったり、まあ、アクセサリーとかもなんですけど、そういうことをしてもらえるワークショップとかもやってます。
ああ、そうなんですね。今もそう、はい、なかなかラジオだけだと、ね、声だけだから伝わらないとこあると思うんですけど、後でポッドキャスト見てもらえたらと思うんで、今その映ってる画面の中にミキさん素敵な、はいね、イヤリングもしてるし、
はい、
作品も後ろに飾ってるし、
こんな見えますかね。
面白いですよね。ちなみにじゃあ、そもそもの話っていうので和紙に、うん、話を持っていこうと思うんですけど、和紙ってちなみに定義するとしたら何になるんですかね？
そうですね、まあ、和紙って、まあ、漢字の通り和が日本のを意味する和で、紙は、まあ、和紙の紙は紙なので、まあ、簡単に言ってしまえば、日本の紙っていうことにはなるんですけど、まあ、それが、まあ、どういうことかと言いますと、和紙の元になる紙作りっていうのはもともと中国でが発祥の地と言われてるんですね。でも1000年以上前の話なんですけど、でそれが、まあ、徐々にその技術が世界にこう伝わっていくんですけれども、和紙の今の主な原料と一緒で、こう楮とか三つ又、まあ、雁皮とかいった植物から作っていくっていう、その元々の中国の紙作りが韓国とかを経由して日本に伝わってきたのをの、その技術、紙作りのでできたものを和紙と言いまして、逆にこう、ヨーロッパ側ですね、ヨーロッパ側にそれが伝わっていった時に、今度西洋ではパルプっていう原料を使うようになるんですね。でそれでできた紙を、今度は洋紙と言われてまして、なんで、まあ、起源は基本的には、まあ、中国あたりだっていうふうには言われてるみたいなんですけど、ちょっと原料だったりとか、なんかそういう違いで和紙と洋紙という区別をしているみたいです。
なんかすごい丁寧に説明してくださってありがとうございます。そうなんですね、中国が元にあって、それが、韓国とか経由してきて伝わってきた日本独自の、じゃあ作り方と原料がオリジナリティがあるってことでいいんですかね？
そうだと思いますね。まあどうなんだ、私もなんか他の国のことあまり詳しくなくて、まあ、ただ同じような原料を使っている、構造三つ又雁皮とか、まあ他のもちょっとあったりするんですけれども、そういうものを使っているものが そうですね、そっちの あの伝統的なその手法で作られてる紙っていう風に言われていて、まあ、実は和紙っていうものは結構、まあ、今定義は曖昧だったりとか、ちょっとパルプ入ってる紙は和紙なのかどうなのかとか、なんか機械式はどうなのかとか、まあ、ちょっとその辺はこう今あのはっきりとした定義がなかったりするのも実はあの今の現状だという話も聞いたりしてます。
あ、そうだったんですね、そうか、
はい、
ちなみになんでミキさんはその和紙に魅了されたんですか？
そうですね、いつもそうだな、一番和紙と最初に出会ったのは小さい頃、小学生 3,4 年生だったと思うんですけど、あの和紙絵、ちぎり絵のようなものの制作キットみたいなものをあの夏休みに作ったことがあって、でその時が多分ちぎり絵のようなものと初めての出会いだったと思うんですね。でそれで、まあ、その時にもう私が楽しかったのはもちろんなんですけど、あのそれ以上にこう自分の母親が目の前ですごい没頭して作っていて、であのいつもこう忙しくて、まあ、お母さんとして頼られたり奥さんとして頼られたり、まあ、あの祖母もいたのでこうあのお嫁さんとしてもこうすごくも忙しかった、いつも忙しそうな母親がなんかもう何でもないただの女の人みたいになんか見えた、なんか没頭してもう夕飯のこととか もうどうでもよくなっちゃってるような、なんか一人の女性にその小さいながら私に見えたんですよ。でもう没頭してる姿がなんかすごく私小さいながらにすごく私はほっとしてなんか幸せに思ったんですよね。お母さんがこうこんなに何かを楽しく何にもこうとらわれずに何かをなんか無心になってやってる時間っていうのが、なんかその光景がすごい強烈で、あなんかちぎり絵ってすごいかもしれないって、なんか力があるぞっていうのを小学3、4年生ぐらいの時に思ったんですよ。で、まあでもそれをまあその後にまあでも結局なんだかんだ他の方の道に進んだりとかして、でまあ芸大に入っていろんな素材を試してもっと作品を作ってみようと思った時に、その時のことをふともう何十年かぶりみたいな感じで思い出したんですよね。そういえばちぎり絵ってあれすごい楽しかったなと思って、もう一回和紙にこうで作品を作ってみようと思ったのがまあ、再会というかきっかけですね。 今に至る。
そうだったんですね。すごい、はい、子供の頃にルーツがあるわけですね、うん、すごいですね、はい、母親がそういう日常を忘れるくらい没頭してる姿を見てその印象が強烈に残ってるっていうのは、子供ながらに確かにそういう姿見たら自分も印象に残るんだろうな、何だったかな自分の場合。でもね、そういう面白いきっかけがあるんですね。それはいいですね。そうだ、ちなみに今回そうミキさんをお呼び しようと思ったきっかけの一つに、前回かな、遥かな章に京うちわ職人の八谷さんを麦子さんがお迎えしてトークしてたこともあって、そのつながりもあってもっとその紙とかについても違う観点から聞いてみようっていう話で麦子さんが強く押したところもあるので、麦子さん呼んでみましょう。麦子さん、話聞いててここまでどうですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、まずその八谷さんって、2回前に出演していただいて、でうちわの京うちわの話をしてくださって、でうちわをでその時近所だったので、うちわさんが近所だったので、八谷さんとかよく今も遊びに行くというか、でうちわも面白いのは触った感じがありますよね。竹の素材の感じとか持った時のとか質感とか、そういうのすごく見た目もあるし触ってっていうのもあるし、で話聞いてる時にその素材を どういう素材を使っているかっていうことと、その素材をどうくっつけるか、あの糊と紙の関係とか、そういうところにその人のなんか人生の経験みたいなのがこう入っていくっていう、そういう印象を受けて、あのでそれがだんだんあの学んだことから自分の手に馴染んでいって、でいろんなことが分かって、その人がこう自分のアーティストとしての作品とか、あのカスタマー、お客さんがこんなうちわを作ってくださいとか、こんな材料で作ってくださいっていう、そのやり取りの中でコラボでこう新しいものができていくっていう、そのプロセスを聞いてたりするとすごく楽しかったんですね。で楽しくって、でもじゃあその和紙って何って、八谷さんは最初布とかいろんな、私も古い布を持ち込んでうちはしてもらってたんですが、で今はそのなんとか いわゆるうちは和紙で作ることが一般的なんですが、その和紙に関心があるっていうふうに、 もともと関心があるけど、もっとあの学びたいっていうふうなことをおっしゃってて、じゃあ和紙ってなんだろうっていう、なんで、あのあ、じゃ あの渡るさんが和紙な先輩がいるってあのおっしゃってたんで、あじゃあその和紙の先輩にアーティストの人にお話を伺いたいと思ったのが経緯です、はい、でそれで和紙です何なんだろうっていうので、私にとっては手触り感があるもの でさっきあのスクリーンで絵を見せてもらったりしたら、こう厚みがあったりとか、変な言い方するとガタガタだったりする、こう今ラジオ聞いてくださって、アメリカから聞いてくださっている人がいるとしたら、あの普通の紙ってなんかペラってなんかまっすぐなような、まっすぐというか平面なような気がするんですよ、イメージするとき。普通の紙っていうと印刷をするときも、逆にこうガタガタだったらインクが変な乗り方しそうなんで、でそれに対してなんか和紙ってもう1枚ずつがなんか顔が違うっていうか、そんなイメージもあって、じゃあもともと和紙は何なんだろうって思って、あのさっき構造三つ股っていう話されて、そういうまずそういう材料からどういうふうに和紙ができるのかなっていうのと、こう和紙がどういうふうに作られて、ミキさんが関心がある、和紙って多分いろんな幅があると思うので、ミキさんが自分の手の中でこう使う和紙ってどんなんで、それをどんなアートにしてはるんかなっていうのをなんか伺いたいなと思って言いました、はい、すいません、はい、長くなって
ですね。いえ、うん、まあ、私自身はこう今、うん、職人ではないので、こうあの、まあ、紙作りの工程は1ヶ月ぐらいの研修で岐阜県の美濃市に行ってたりとか、うん、あのはするんですけど、まあ、その中でこう和紙のができるまでの工程を、まあ、学んだことを、まあ、まずじゃあお話ししますと、まずそのさっきお話にあった楮とか雁皮とか三つ股っていう、まあ、植物ですよねから、和紙が出来上がるんですけれども、その、まずはですね、その育ったこう一本のこう枝をですね、こう煮るんですね。大きな釜とかで切り出したものをまとめて束にして、あの熱いこう釜の中で蒸すんですね。で蒸して熱々になったものを、その熱々のまんま、あの皮をベリベリっとこう剥ぐんですよ。あのそうするとあったかいうちだとこう、枝っていうのは中に芯があるんですけれども、その周りにこう皮がついていて、スルスルっとこう綺麗にこうあの剥ぐことができるんですね。で、その枝の内側と外側をまず分けまして、で、今度はその皮の部分ですね、皮の部分を、一回こう今度はあの干します。干して、でその皮も一枚の中にも実は内側と外側があって、まあ、基本的にこう切ってこう茶色いイメージがあると思うんですけれども、あの茶色のその外側ではなくて中の内側の、内皮っていうんですかね、その皮の部分だけを残して外側を今度なんか、まあ、地域によって やり方は違うんですけど、刃物のようなもので外側の茶色い部分を今度は剥ぎ落とします。で、そうすると皮の内側の部分だけが、の白い部分だけが残るんですね。で、それを今度煮て柔らかくして、でその繊維を今度は粉々にし叩いたり、まあ、機械を使ったりするんですけれども、粉々にしてドロドロ、水の中でドロドロにするんですね。でそこに今度練りって言うんですけれども、トロロアオイというなんか何て言うんだろう、なんだろう、こんにゃく海苔じゃないな、なんか 芋系のなんかがあるんですけどそれがなんか水につけるとなんかネバネバした液体が出てくるんですよ。でそれ不思議なものがあって、それを混ぜ込んで紙をすくと、すくとこう、なんだろう、酢のなんていうか、こうちょっととろみができるんですね、水に。でその中でこう紙をすいて、で乾燥させて出来上がるみたいな、ちょっとわかりますかね、
なんかイメージできますか、
できますか、そう、なんかその枝の、まあ、簡単に言うとで使う部分は枝の皮の内側で、まあ、植物全体としてはたった 5% ぐらいって言われてます、その和紙になる部分は。
そうなんだ、
はい。で、まあ、でそこをまたもともとその外側は茶色かったりするので、それをこう真っ白い状態まで、こうそれが一つのこう鉛筆のカスみたいな点も残んないように、うん、それをこう綺麗に取り除いたりとかするのはものすごい結構果てしない作業だったりとか、なんかもういろんなもの、私にはもうびっくりするような、とてもできないと思うような職人さんのなんか技術がいっぱいあって、その工程にはたくさんあって、それでこう、出来上がる感じですかね。
じゃあそのなんか白い和紙があったって言ったら、白いってことはすごいことなんです
ね。すごいことです。
その白に至るまでっていうものを、原材料から、その原料から作ろうと思ったら、実はものすごく、一番変な言い方、手間がかかることですね。
はい、